レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね。レディオ 2.4 キロ MC ジョニーですけどもね。あれ、なんか今日耳が聞こえないなと思ったら、両耳二つともイヤホン塞いでるから、何にも片耳外しましょうか。あ、D の声が通りで聞こえづらいなと思ったら、そうだ、右耳を塞いでましたからね。あ、そう、あ、すごい D の声がはっきり今クリアに聞こえて。すごい声が大きい人みたいに声と今イヤホンから通してあれしてたから、いやー、どうも、ジョニーですけどもね。いやね、皆さんに言っときたいです。今週は私は今週は落ち込んでますからね、何にも話すことないですよ。だからもうレビューしたいぐらい本当に。だってね、本番前に喋ってたけどね、もう地獄絵図だもの本当に。今二人が同情してたよ俺に、本当にそれはないわって言って。もう今週はね、いやーちょっとね、いろいろほら実名に関わることですからね、いろいろもう毎日嫌なことあって、毎日その人に求められるっていう、そういう苦痛さっていうの、なんていうんでしょう、パパラッチに追いかけられてるみたいな感じ。別に僕こんなしがないラジオ DJ ですよ。ただの1回のね、再生回数が2行動で12回しかない、ただのしがないラジオ DJ がさ、もういろんなとこからこっち来いあっち来いって言われて、助けてくれっていう感じ。いや、なんか羨ましいって思うでしょ。じゃあなんかこう、うーちゃんとはこっちさんみたいな健全な形じゃないわけですよ。こうなんつうの、とりあえずバシノギ的にいろっていう、そういう状況にこう絡め取られるっていうか、別に俺じゃなくてもいいのに、ただのこう数合わせ的にとりあえずいてくれみたいなさ、最悪なんだよ。いたら行ったらで査定が待ってるわけ、向こうに行ったら。今日のノリが悪かったなとこう言われるようなとこばっかこうあるしてさ、俺だってね、毎回そんな元気よくいられるわけないんですよ本当に。でもさっきツイッターでちょっとあの女の子と喋ってましてね、ちょっとね、その女の子のちょっと、あの、なんか住んでるところで雷がすごかったらしいんですよ。いや、湘南の方は全然雷大丈夫だけどねって。おい、でも湘南、もうむっちゃ湘南じゃん俺、一応湘南ボーイって言われてんじゃん。こうユーミンが言う前からの湘南ボーイじゃない俺な。これわかんねえかわかんねえだろうな。あるんだよ、コバルタアワーって歌でね、私湘南ガール、私湘南ボーイ、あなた湘南ボーイか、よくあるんですよ歌が。でね、話してて、いやこれ湘南の方なんか全然もうピーカンでさ、雷なんか見たことないよなんて話してたわけ。そしたらその子がさ、ジョニー君は稲妻よりすごそうだけどねなんて帰ってきたわけ。この1週間で嬉しかった話それだけ、本当に。それ以外何にも嬉しいことない、本当に。全部もう嫌味ばっかり、本当。嫌味って、いやね、これは LINE の話しましたっけ、ジョニー会ってグループあるっていう、あのこのジョニー会でどっか行きましょうって言うとみんな行きませんっていう、そういう不幸に呪われたグループがあるわけですよ。ジョニー会って僕がつけた名前じゃないんですけど、友達があえてつけてくれた名前でね。でそこでさ、この間さ、ね、ワールドオーゼット見に行く友達行って、もう男の友達が行ったらさ、そこジョニー会って女の子が多いんですよ。だいたいそうですね、30人ぐらいジョニー会、まあ、入ってるんですけどね、まあ、入る条件がちょっと壺買ってもらえなきゃ入れないっていう条件になってますから、なかなかちょっと敷居が高いんだけど、でも女の子が多いわけで、そしたら、ね、男がまあ3、4人ですかね、4、5人ぐらいで、女の子は全部20、30人で、そのうちの男の一人がワールドオーゼット見に行きませんかって言ったら、女の子全員シカトしてあげよう、本当にね、全員なんなるもなくシカトしてあげよう、本当に。でヒヤッとすんじゃん俺はね、そういう時、いや行かないわなんて話になったらさ、なんだよなんて、まあ、そこからやり取りこう活発になってきたわけよね。で俺がさ、じゃあ分かった、あの同じね、ワールドオーゼットとほらブラピが出てる、あの世界中がこうゾンビに囲まれるみたいなやつで、なんだか俺ブラピって言うとさ、バカ左翼だからどうせその家族愛みたいな話らしいんだ、あれも本当に嫌じゃん、映画まで行って説教されるようなもの見んの。やっぱパシフィックリムとかそういう怪物が出てきた頭ぶん殴れっつの映画館で見に行きたいじゃないですか、せっかくね 3D だなんだっつって言って、で俺がじゃあちょっとモンスターつながりでモンスターズインク見に行こうぜみんなって言ったわけ。行ったらどうなったと思います、これ。そのうちの最初2人が、あ行きたいって言ったら、あとの全員がみんな見に行きたくないって言ったわけ、本当に。もう徹底して否定されるわけ、モンスターズインクが。本当あんな目玉のね、気持ち悪いもんなんか見たくねえってさ、普段ニコニコしてる女の子もモンスターズインクに対してはすごいんだよ暴言が。本当にあんな気持ち悪いもん私なんか見たら夢に出るわよとか、ひでえやつなんか 私ディズニーとか興味ないんだよね、そんなもん見に行きたくないとか、すごいんだよ、そのジョニー・クワイの時なんか、にちゃんの掲示板みたいにすごい荒らすような発言ばっかするからさ、俺も傷ついてきてね、で悔しいからさ、ウーちゃんに言ったんだよ、その後スカイプで。ウーちゃん急いで香港から帰ってきてくれと、本当エジプトでスフィンクスとね謎かけやってる場合じゃないと、本当モンスターズインク一緒に見に行こうって言ったわけ。じゃあその話ウーちゃんしたら、なんだよそんなのよって怒ってね、ウーちゃんがあの時、私だったら絶対見に行っちゃうんだから、もうこれ断固として見に行こうぜジョニコさんって言ってさ、絶対誰も行かないって言ったら二人で行こうぜってさ、やっぱウーちゃんこういうとやっぱ力強いんですよ。でウーちゃんが行くイコールコツさんも巻き込んじゃえって話になるから、 僕らちょっとコツさん謝りたい、あのね、ウーちゃんとどっか行こうって話になってコツさんも行くだろうって話になってるわけですよ。いやインシストとかライブとかなら別ですけど、そういう時ね、20日以前だったら、コツさん そのバイトスケジュール的に20日以前に俺に教えろってコツさん言ってるじゃないですか。だからコツさんのスケジュールしかも僕大体把握してるからね、いつといつが休みだってことは、ってことはもうコツさんの確認取らずに、あ、D も行くねって話になってるわけ、これ本当に。あの D の日程合わせるだけだから、どうせ D は休日は猫と遊ぶだけだから暇だろうって、そうやってウーちゃんとね、失礼な見方してね。で、こっちさ、なんかモンスターズインク見てる見てないかけないの、俺たちからすれば。あ、俺とウーちゃんが行くイコール、こっちさん巻き込んじまえって話になってるから、スケジュール確認しないっていう悪い癖なんでしょ。だから、たまにひどい時なんかさ、ウーちゃんと二人で待ち合わせてさ、こっちさん来てねえよって言って、二人でこうどうしたんだって言って、日程伝えてるつもりになってるって時もよくあるんだよね、これが。これがね、俺とウーちゃんがなんかそのジョニー会から孤立していく一因なんじゃないかなと思ってね。俺とウーちゃんってね、すごい繊細なので、実はすごいズーズーしいんですよ、本当にもう。どっかね、たまに一緒にイベント行ってもね、どっちかがなんか友達になるとね、俺とも友達になってくれってもうすぐ行くしね、どうしちゃったんだろうな、ほんとこの1年半ぐらいでどうしちゃったんでしょうか。そういうノリがジョニー会に伝わってんのかな、ほんと。いやだけどね、それでまあショック受けてんだけど、まあでもモンスターズインクね、まあコツさんに今初めて行ったんですけど、まあコツさんとウーちゃん入れたら女の子2人が行きたいって言ってましたからね、5人で行きましょうモンスターズインクね、ほんと。コツさん DVD 貸しますから、僕その時前作の絶対コツさん、あれはウーちゃん泣いてくれるね、コツさんだったら。だってやっぱコツさんには、あの僕とウーちゃんがその30年近く生きてても得られなかったマブダチってのはいますからね、あのマブダチね、あの本当のマブダチがいますから。僕とウーちゃんそういう幼馴染とかも全員嫌われてきた人生ですからね。僕らはその長期的なつながりってのを得たことがないんですよ、大体。5年以上経つと大体向こうから一方的に嫌われるっていう人生ですから。僕とウーちゃんの人生は。一方的に嫌われるんだから、向こうから、本当に。お茶しに行こうよって言われて、それを2回断っただけで、お前なんか付き合いが悪い、お前は友達じゃないって言われてきた人生ですから、本当に。で、しかもさ、そういう時に限ってこう Facebook みたいなやつに俺がイエーイって写真とか載っけるとまた揉めるわけですよ。あいつらと遊べて俺とは遊べないのかってこう来るわけだね、本当に。やだな、 Facebook とかやめちまおうかな、本当。いや、より一層続けてやろうと思うけどね。いやだからそれがってもう腰落ち込んでんだ、ガンガン本当。でもう一個落ち込んでん、これもうチャチャさんに話すと、チャチャさんがもうただでさえ前の藤子の話でもう俺のバイト先探そうとしてるだろ。でもう一個バイト先でもう殺したやつがいるって言ったら、本当チャチャさん乗り込んでくるの分かるからさ、あえて言わねえようにしてたんだよ、ツイッターでも。でも昨日ね、ちょっと頭きた話にあって、あのちょっとバイト先で女の人と一緒に帰ったんだよね。楽しく仕事してたわけ。まだ覚えることあんなーなんて思いつつ、まあまあまだゆっくり行こうなんて思いつつね、よしと思って、でその女の人と喋って帰ったんだよ。そしたらさ、その女がさ、俺これから話すことを考えると、これから先職場で絶対ラジオやってるって言えなくなるなって思うんだけどね。あのね、すごいブスなんですよ、その女がね。こっちだってブスと一緒に帰りたくないんですよ。でもしょうがないから帰ってるわけ、本当に。気ぃ利かしてんだ、俺だってさ。仕事の付き合い的に帰って、あーなんて話したっけ。そしたらそのブスがさ、でも、丹波さんって結構器用なタイプだよね、っていうわけ。はぁ？と思って、結構さ、なんか意外とこうチャレンジしないよね、とかって言うわけ。おいおいおいおいおいおい、ブス、バイト先の MC やるって率先して言ったの俺だぜっていうことを、そのブス知らないらしいんだ。えと思って、 じゃあ一応ほら会員をさこうまあ一応こう取るみたいなとこで割とこうお客さんちょっと接客しなきゃいけないとこあるわけ。ただピッとこうやってパッとじゃあさよならっていうだけじゃないとこもあるわけで、それ俺がまだそのさ用紙の書き方とかさ新規で来るお客さんとかあんじゃん、その用紙の書き方とかちょっとほらまだレジとかまだやったばっかだから一応まだ教わってないわけ。だから俺的にはそこまだ様子見だなと思ってたわけ。徐々に行こうとまずね。そしたらそのブスがそんなこと言うわけ。はぁと思ってさ、でも私もわかる、私も石橋叩いて渡るタイプだからさって、お前と一緒に住んじゃねえよっていうさ、ほんとふざけんなこのブスと思って、頭きてさショック受けたわけ。なんかさ仕事でさここ例えばなんつーの、この作業はこういう風にやった方が効率がいいですとかならわかるじゃんね、実存的っていうかなんつーの、実務的な処理の話だったら、その女の言うことってこう精神論みたいな話すっから、うっせえなと思ったっけ。いい人なんだけど前からそういうとこあんなと思ってたんだけど、さすがに気弱なとこあるよって、これ必ず俺にディスってるじゃんこれ、完全に俺のことさ、はぁとかって思ってすげえショック受けて母親に愚痴ったの。そしたら母親が劣化のごとく怒っちゃってさ、はぁって言って、もうその人に絶対話しかけない方がいいよバイト先でって言うわけ。いやそんな狭いとこでね話しかけないわけいかないんだよなんて思って、もう目も合わせない方がいいそんな人とはって言うわけ。いやでもまあ悪い人じゃないんだけどさって言ったら、いや悪い人だよその人本当に、ムカつくなーってもうすごい怒ってるわけ。そしたら極めつけはさ、でも次のバイト探すんでしょって言うわけ。ね、俺もう一個やろうかなと思ってるから、うんって言ったら、ああじゃあ次見かったらもうそこはうんっていうわけ、やめちまえっていうわけ、もう次見かったらそんなとこ行くなっていうわけ。劣化のごとく怒っちゃってさ、俺がなんかなだめるような感じがして、まあまあなんつって言って、本人としてはやっぱ息子がディスられたって言うんで気が気じゃなかったらしいんだ。ほんとたくやとか、私いつもそこの店行くけどね、もうみんな感じ悪いのに、なんで私の息子だけそんな悪口言うのか分かんないってもう怒っちゃってさ。あれでもいいね、やっぱね前にも言ったでしょ、うーちゃんとはこいつさんに相談すると自分より怒ってくれるって、ちゃちゃさんもそうだけど、はぁって言って怒ってぶっ殺してるって。前藤子の話しても、藤子の話でもう一個あるんですよ、もう前に話した以上にひどい話があって、その話をうーちゃんとこいつさんにしたら、もうそんなやつとは仕事できないって、もう二人ともカーッと怒っててさ、それ聞いて気持ちよかったことあったけどさ、もうそれがあったもんだから落ち込んじゃって嫌だなと思って、結局今日話すことねえかなと思ったら、まあそこそこ話すことあったんですけどね。でももうないっす、もうないから、俺今日ねオープニングからねニューススペシャル行こうかなと思ったんですよ。本当に最近ニュース喋ってないでしょ、だからちょっと2、30分かけてもうレビューもやめちゃってね、どうせ今日もまた絵本紹介するだけですから、本当この後はだから行こうかなと思ったんですけどね。まあちょっと今日はね、まあだから今日はちゃんとニュースやりますから、今日ちょっと久々にオープニングちょっと短めにね、この後だって俺の暗い話してもしょうがないからね。ほんとあとなんかあったな、ティファーとも連絡取んなかったからな今週、うん、あこの後ちょっと電話してみようかな、ティファーに生電話ね、うん、切られたら嫌だからな。でもな、でもティファーいいなと思ってたら、もう一個最近ちょっとあのセクシーなあの女の子もいいなと思ってんだよな、うん、まあ俺らしいけどねこれ本当ね。まあそんな感じでね、もうねけんけんがくがくのね、僕のこの人生観が揺るがされるようなそんな一週間でしたね。はい、笑ったことはございませんでした今週一週間。はい、というわけで今日ちょっと短めのオープニングでしたけども、続いてはレビュー 2.9 キロバッキャ
ー。新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.9 キロ。
はい、というわけでロリータセニョリータグラッツマルガリータというわけでね、先週のロリータに続いてですね、今週もレビューをなんと14分ぐらい行ったらいいんじゃねえかと。14分ってでもあれですね、3冊14分1冊ずつ紹介したらそれだけで何分ですか、42分。どうやって先週収まったんでしょうか、オープニングあんな23分も喋って。本当にいやー、なんか最近ねレビューが長くなっちゃって本当しょうがないんですよね。だって最近僕あの本ばっか読んでますよ。ほんともう今はね相変わらずトマス・ピンチ読んでるでしょ、もうバインランドね相変わらず読んでるし、あとなんだっけ、湯本和美さんのね夏の庭っていう小説読んでるでしょ、うん、夏の庭読んでね、俺なんで読んだかって身長100だからねこれは。 な毎年あれ、まあ、そのね2冊の数は多分来週ぐらいいくと思うんでね、ちょっとまあどういう感想を抱いたかということはちょっと黙っておりますけどね、まあ率直なまず、まあ、感想というか少しヒントというかね、あの感じたのはね、有川博よりはどっちも絶対マシだということは思いますね。本当にやっぱ最近いろんな本、まあ、あといろんな本でもねえか、カムイが相手に読んでるでしょ、白戸三平の、あとそれと同時に東京大学物語また改めて読み出して、嫌な漫画だな改めて読むと、東京大学物語ってエッチなことばっか考えてさ、オナニー1日13回やったとかね、あオナニーって言っちゃいけないか、マスターベーション13回やったとかさ、そういう話とかされたってさ興味ねえよな、下ネタなんか嫌いだって思って、あと嫌なのがさ、あの妄想な理屈っぽい、知らねえしっていうようなさ、好きなら好きって言ってくれよって、もういいじゃねえか、はるかちゃんもいい子なんだからよっていうとこをさ、いちいちああだこうだ考えて、俺って頭いいだろうみたいな、こうインテリのこう冗談って一番世の中でもう不毛なもんですね、聞いてて本当嫌だね。あのそれいいんですけどね、あのそんな感じで本読んでるわけで、だからねどうもその現実ってものにあんまり最近興味がないんじゃないかと、こんな話してるとどんどん伸びるから、え今日の一冊目いきますけども、はい、というわけで今日の一冊目はですね、名前長いな、これ読めるかな、デイビッド・ベイルズさんと、テッド・オーランドさんで、あ読めた、アーティストのためのハンドブック制作につきまとう不安との付き合い方ですね、はい、まあタイトル通りですね、アーティストのために書かれた本ですね。だからほら絵描いたりとかさ、彫刻をこうなんていうの、百均ショップで買ってきたこうドライバーでこう頑張って彫るような女の子のための本で、だからラジオ DJ にあんま役立たないかなっていうところもあるんですけどもね、本人たちこれ2人はねあれなの、書いてんのよ、あの作ってんのまたで、あの大学とかで教えてんだ、実際この2人もアーティストでさ、でその2人がまあ長年ねいろいろ絵とか作品を作ってきたから、そこでこうさ作品制作におけるこうなんていうの、いろいろ失敗談とかさ、こういうことは気にしちゃダメだとかってことをまあ書いてるわけ、ずっとっていう、まあ、話なんですけどね。で、まあ、書いてあったのがね、もう俺割とさ、俺がさこのラジオずっと長年やっててね、割と感じてきたことに近いっていうかさ、それだからちょっと自分で自画自賛するわけじゃないけど嬉しかったのが、才能なんか必要ないっていうわけですよ、まずもうとりあえず作り続けるしかないんだっていうわけで、デビッドさんとテッドアランさんがこれ10年ぐらいかけて2人作ったらしいんだ、この本結構薄い本なんだけど、で学校のねなんかどっかの授業で30人ぐらい生徒がいてさ、15人ずつに分けてさ、 A のグループはもう徹底して作りまくれって指示与えたんだって、で B のグループは練って練って1点だけ作れって言ったんだって、でどっちがいい作品できたかって言うとやっぱ A の方がいいんだってさ、やっぱりであのたくさん作ってきた方の方がやっぱりいい作品作ってくるっていうわけですよ。でそんでやっぱ途中で作品ってのは、例えば小説なんかもそうだろうけど、もう途中で書いてるともう自分の予想のつかない方向行くっていうわけだから、完璧ってものを期待するなって言ってたわけよ。完璧ってのを期待するのは罠だって言ってたわけ。完璧期待しちゃうとここがちょっと違う、あそこがちょっと違うって言って、結局その全体像みたいなものはぐらついてくるからっていうようなことも言うわけさ、うんうんと思って聞いてて、あとねこれも俺結構ねうんうんと思ったのが、あんま友達に聞くなって言ってたね、感想を。これは結構ラジオやってて思いますよ、本当に。やっぱり、こう、聞いちゃうと、ねえ、こう、ほら、余計なこと言われちゃうこともあるっていうわけよね。だからあんま友達の意見っていうのは積極的に聞かない方がいいんじゃないかっていうようなこと言ってたね。でも、アーティスト同士の友達だったら、いや、最近こういうとこ悩んでてさ、あ、俺はこうなんだよっていう話だったらいいけど、作品見てもらうって結構よしあしあるよとかって話とかしててさ、あるなと思ってさ、それって最初の頃あったんですよ、結構ラジオこの始めた頃にね、割とああだこうだって言われて、聞いてねえのに言われてって結構ショックでさ、今でももうあれですからね、冗談みたいな話だったらいいけど、本当こう聞いてねえのにいきなり言われたりするとなんだこいつって思う時あるからね、本当友達とかね、実際のこういやそういえばこの間聞いたけどさなんて言われたりしても知らねえよみたいなことあるわけで、 でお前の感想聞いてるわけじゃねえしって思うような時もあるからね。だからそういうの分かるなと思って読んでたんですけどね、まあ僕のよく思う感想の一つなんですけど、まあ、180ページちょっとの本なんですけどね、まあその、まあ、友達に話聞くなよぐらいでよくて、後の話はまあほとんど覚えてないですね本当に。そうお前の話もういいやって思うようなね感じになったのかな。あ違う、俺は、じゃあ、ね、違うんだ、ね、もっとそのデビットさんとテッドさんがあんま顔出さないのよ、この本。二人がもう一人の人物作り上げて、こう、割と作ってるタイプの本なのね。二人がディスカッションしてずっと作ってた本だからさ。俺さ、後半はさ、これ後でちょっと紹介する本にも話通じるんですけども、デビットさんとテッドさんが実際作品作っててつまずいた話ってもっと具体的に聞きたかったね、俺は。それ言ってくれると助かるなと思うんだけどさ。あとあれも言ってたな。作品は、その、大衆に認められたからって成功とは言えないし、ダメだから、みんなに認められないから失敗だとも限らないと、これは。ゴッホだってそうじゃないかとかそういう話もしてたね。やっぱ100年経ったら見直されるってこともあるから、やっぱこの本で言ってるのはさ、やっぱあんまり周りに左右されずに、まあ、アートっていう、まあ、表現っていうこともあるのかもわかんないけども、やっぱり自分の信じた道信じてね、こういう風に言うとなんか変な信仰宗教の人みたいだけど、そういう意味じゃなくてね、やっぱ自分の信念貫いてさ、やっぱ作品を最後まで作り通すってことが重要だよってことをこのデビッドさんとテッドさんは言っててさ、それはまさしくそう思うよね。やっぱりこのラジオだってね、いろんなやつの意見聞いてね、あっちこっち言ってたらね、あっちこっちって別にこれこっちさんのこと言ってんじゃないですよ、これね、そういう意味じゃなくて、あっちこっち、まあ、その、言ってたらさ、本当僕だってこんな風に喋れるかどうかわかんないですからね、本当に。だから、その辺は感じましたよね。だから、まあ、いい本だったけどね。まあ、そうね、まあ、アーティストのためって言ってるけど、まあ、なんつうの、まあ、この僕もラジオっていう、まあ、一つの表現みたいなことだとすればですよ、まあ、これ、TBS ラジオでやってる人もそうだし、文化放送で朝役宗教の番組やってる人も全部ひっくるめてってことですけども、なんかこう、人が聞いて、なんかそれがリアクションもらうようなことをやってるような人は、まあ、読んどいて損はねえのかなってのは、まあ、そういうふうに思いましたね。はい、これだから結構あれらしいんで17万部ぐらい売れてるらしいんだ、アメリカで。その1年に1万部ずつ売れてるのって今でも。だからそういう人が読んでんだね、きっと。そういうなんかやりたいなって思う人がね。まあでもね、さっきも言ったように、まあ、今なんか俺もそう思うわって思えてたのはちょっと嬉しかったですね。はい、というわけで、今日の一冊目はですね、デビッド・ベイルズさんとテッド・オーランドさんでアーティストのためのハンドブック、制作につきまとう不安との付き合い方でした。というわけで2冊目なんですけどもね、2冊目はですね、またこれもちょっとアート関連かもしれないですけどもね、今日の2冊目はですね、吉武慎介さんでね、しかも蓋がないっていう本を読んだんですけどもね、しかも蓋がないっていう、しかもって言っても何としかもなのか分かんないんだけど、そのタイトルでしかも蓋がないっていうね、本なんだけどさ、これ本の内容がさ、パッと説明できないんだよ。パッと説明するの結構上手な俺でもね、ただの落書きなんだよ、吉武さんの。これ言っちゃえば吉武さんっていうイラストレーターなのかな、まあ、ちょっとこうアート系のイラスト描いてる人こうみたいなんだけど、でその人がこう前書きの方でさ、まあ、日常のねそういう些細なこう疑問点とかを、まあ、イラストにして、あと言葉で書いたものですって書いてあるわけでさ、200ページぐらいの本でもうほとんど吉武さんが描いたイラストで、そのイラストの上にちょっとこうさセリフが書いてあったりするような、もうそれだけの本なわけよ。でこのイラストもさ、ほとんど意味がないの。なんか何が書いてあるかは分かるんだよ。イラストって言ってもそこら辺の普通の人をなんていうのデフォルメしてすごい可愛らしく描いた絵なわけだから、こうその辺の中年のおじさんとかこう可愛く描いてあるわけ。ほんと可愛いんだよ、この吉武さんのイラスト。やっぱ力あるなって思うんだけど、それに見てニコニコしてたんだけど、例えばイラストの一つで言うと、今日も図書館に返しちゃったから細かくは覚えてないんだけどさ、釣り革捕まってるでしょ男の人が。そうするとその釣り革でこうさ、腕だけで自分の体支えてさ、足を隣の釣り革捕まってる人をギュッ掴んでたりするとかね。あとお玉あるでしょ、 料理に使う、そのお玉の中にこうちっちゃい子供が入ってこうなんか覗いてたりとか、あと箸置きの箸置きとかっていうものがこう書いてあったりとかするっていうのが1ページにね、だいたい3つ4つぐらいイラストがポンポンポンポン書いてあったりするだけなの。あとその可愛い男の子みたいなさ人がさ、こう布団を敷いてタオルケットみたいなの敷いて、こうお腹だけそれ当てて、横にこうタオルケット、細長いタオルケット当てて、その中でゴロゴロしてるとかさ、あと布団にこうくるまってさ、うわー布団に食べられる、うわー気持ちいいとか、そういうこと書いてある。好きなんだよこれが。俺、うーちゃんが今好きそうって言ったけどね、俺好きなんですよこれが。でしかもさっき吉武さんのイラスト力あって可愛いって言ったけど、イラストがむちゃくちゃ可愛いのよ。ほんと俺が描いたあのうちの弟のほら大ちゃんの似顔絵みたいなキャラクターがそういうことずっとやってるわけ。もうニコニコニコニコするしかないんだよ俺本当にさ。もうこれ、この本はね、美術手帳に吉武さんの本のなんだっけな、ちょっと待ってね、吉武さんの本のね、なんかリンゴのなんとかっていう本があるんだよ。リンゴかもしれない、そうリンゴかもしれないが紹介されてて、リンゴかもしれないってなんだよって思って、でリンゴかもしれない予約したら、もう予約すっごい待ってるわけ。だから気に入ってるやつがいるんだろうな。もう吉武さんの本だよ、絶対薄い本にも関わらずさ、1ヶ月経ってもそいつ返さないんだもん。全然本当に予約が全然少なくなってこないの。だから困っちゃって、どうしようかなと思って、だから最初そういう時は最初から読むってのがあるから、じゃあこれ読もうと思って読んだんだけどさ、いやーこれね、なんかいや僕はほらね、有川博なんかバカ野郎、伊坂幸太郎なんか死んじゃえって人じゃないですかね、半沢直樹だって見てるけどもうるさいよっていうね思ってるから、いろんな本読んできたなって思うんですよ。そのちょっと個性的な本ね、自分でそういうこと言うの嫌ですけども、でもこれは久々に、なんだこの本って可愛いでしょうーちゃん、これ可愛いんだよ。子供とかも可愛いんで、一個で印象残ってるのが、こう赤ちゃんを連れてるお母さんがいてさ、赤ちゃんシリーズみたいな、まあ、それも説明何もなくいきなり赤ちゃんの絵描いてあって、すごいブサイクな赤ちゃん描いてて、もうブサイクすぎて可愛い赤ちゃんって、それだけしか描いてないのよ。もうでも分かるんだよそれ、あ俺それ見たことあるみたいな、そういうブサイクで可愛い赤ちゃん、ビビーっとした顔してさ、よかったんだよなこれ。何なんだろうこの本、どういう神経してるのか分かんないんだけどね吉武さん。でもね、途中で割といいことも言うんだよな、なんかな、いろいろいいことも言うんだけどさ、だいたいなんか後輩になるにつれて、やっぱ吉武さん自由に書いてきたから、なんかいいこと言ってやろうみたいな気持ちにこいつなってんじゃねえかなと思って、それはちょっと考え直してくれと思ったね。うん、それはちょっと違うんじゃないの吉武さんと思って、なんかこう生きるってさみたいなことを、でもね分かるんだよ、なんかそういうことってたまに思うじゃん、やっぱりさ、なんか言っちゃうじゃんそういうこと、それも書いてくれるのある意味うっせえなと思って、やっぱその突っ込めちゃうっていうのはまあいいのかなと思ったんだけどもね。でもね、やっぱこの本ねバカにしちゃいけなくて、マロみたいな、そう前紹介したマロみたいなね、あんな感じで、みんな顔がちょんちょんって書いてあって、これウェーってしてって、だいたい二等身三等身ぐらいでウェーっとしてあってさ、テルテルポーズみたいなねで、それでこれね意外と読むのに時間かかるのよこれが。でもやっぱ吉武さんはやっぱ力あって可愛いから、やっぱ結構ねこの絵でも意外と濃いんだよ、なんか世界観が、それ大したもんだなと思いましたね。でもこの今週の一冊で言えばね、まあ、さっきのアーティストのためのハンドブックもねおすすめですけども、この吉武さんもおすすめですんで、さっきアーティストのためのハンドブックはちょっとディスっちゃったところもあるけども、でもねこの2冊おすすめですんでね、どっちもちょっと気になった人は図書館とか本屋さんでちょっと手に取ってみてください、はい。というわけで今日の一冊目ですね、吉武慎介さんでしかも蓋がないでした。というわけで、3冊目なんですけどもね、今日は順調に7、8分でいってますね。これは久々にニュースあるんじゃないですかこれ。しかも3冊目はですね、皆さんもしかしてね、ネタがないタイプですね。これ本当に。すぐ終わるタイプ。すぐ終わるって言って、だいたい最近15分、20分喋ってるってパターンですけどもね。 まあタイトル聞いたらね、あこれもジョニーに太刀打ちできない本だと思ってみんな安心しますよ。これニュースありますからね。ニュースでやっぱ矢口真理の悪口言いたいっていうのありますからね。今日の3冊目はね、ジョナサン・コットさんでね、奪われた記憶、記憶と忘却への旅。ほら来た難しい件の本。はい、わかりません。というわけで、矢口真理の悪口言いたいんで、こんな感じのレビュー 2.4 キロでしたっていきたいんだけども、喋んなきゃいけないだからね。というわけで、今日の3冊目はのこの奪われた記憶なんですけども、これがねすごいんだよ。このジョナサン・コットさんっていう人がさ、うつ病だったんだよ。すごいうつ病ね。でそれの治療するためにさ、電気ショックを受けるんだよ。もうつい最近の話、もう10年ぐらい前までの話ね。ビビビって受けるわけ。そしたらその受けてる間の15年分の記憶がなくなったっていうわけ。思い出せないっていうわけよ。で、まあ前書きっていうかさ、そういう簡単な説明によると、コットさんはそのうつ病への治療にね、その電気ショックっていうのを、電気ショックって言って言い方よくないかもしれないけど、まあそういう、こう外部的なね、ショック与えるってものにはそれなりに効果あるって認めてんだけど、この記憶をなくすっていうことに対しての意思の説明がないっていうことにすごく怒ってるわけ、コットさん。やっぱりなんだっていうね。でそうすると、あの割と最初の方に書いてあったんですけども、コットさんがその記憶なくなったっていうことでこう書いてあったのが、やっぱりその医者の中でもさ、今の精神医学会の中でも、まあこれ10年ぐらい前の本だから今どうなってるか分かりませんけどもね、やっぱりこの電気ショック与えてっていうことの、その効果的、治療に効果的だっていうのを信じてる医者っていうのがやっぱ大多数結構多いらしいんだよ。うん、このうつ病の治療に一番いいって言ってる人たちが結構いるらしいんで、やっぱアメリカです、これ国は。でやっぱそれに反対する人たちも当然いるんだけどもさ、で今はまだはっきりしてないらしいんだよね、この当時で言えばね。でやっぱそう、記憶がなくなるとさ、当然その記憶が 長続きしなくなるから、コットさんって人はローリングストーンとか雑誌あるという、それのインタビュアーとしてすごく有名な人だったらしいんで、雑誌の編集とかもなやってたりとか本作ったりとかしてる人だったらしいんだけど、記憶が続かないからやっぱり本を一冊書くっていうのはすごくその時間がかかる作業になっちゃったっていうわけで、そのやっぱ15年分の記憶がなくなるってことはさ、自分のアイデンティティに関わってくるんです。自分の存在ってものはどうなるんだっていう、その体験とかがやっぱりごっそりないからね、その間の記憶が。でそこでコットさんがどうするかっていうと、その記憶にまつわるインタビューってのをその12人ぐらいの人たちにしていくっていうのが、もうこの本のメインの話なんですけども、だからインタビュー集ですね、話のメインは。でさ、話のメインとしてはやっぱり精神科医とかそういうやつにも聞くわけ。その脳の研究者とかにも聞いて、その脳とその記憶の関係とか楽しみになってくるんで、ああつって、まあ、コットさんとかもいろいろ質問するんだけどさ、そういうとこは面白かったんですよ、バカな頭でも僕みたいな。だけどね、宗教家系の人にも結構話聞きに行くんだよ。例えばチベット仏教では記憶ってのはこうだとかね、まあ、アフリカのなんとかっていうそのなんか部族の間ではこうだとか、一番結構分かんなかったのはね、分かんなかったのことの一つは、エレン・バースティンっていう女優さんがいるんですけどもね、エクシストとか出てる有名な女優さんですけどもね、アリスの恋とかね、マーチン・スコセッシに出てる女優さん、僕も好きですけども、このアクターズスタジオにいる女優さんに話聞きに行くと、もうやっぱ役者ってのはバカだね、言ってることよく分かんねえんだ、本当もう記憶では役者はこういう風に考えるのよとかって言うんだけど、うるせえな、黙って脚本読み上がるこの野郎って思うようなさ、ガタガタ言ってんじゃねえぞって思うようなとこあるんだけど、そういうね、ちょっとなんていうんですか、スピリチュアルとはまたちょっと違うんでしょうけども、やっぱ僕なんていうんでしょうね、まあ、宇宙とかそういうのはあんま苦手なんだって話前にしたけどもさ、それにもましてやっぱ宗教とかって僕あんま分かんないね。やっぱり宗教は神神言ってろって、記憶まで話入ってくんじゃねえやって、やっぱつい思っちゃうんだね。やっぱり記憶とかそういう話だったらさ、やっぱ脳外科とかさ、さっきのバイト先のブスの話も通じるんだけど、その実際的な、その実務的なその関わり方してる人の話、割と興味あるなってちょっと読んでて思っちゃいましたよね。でましてや12人でしょ、あと7人は削れたんじゃねえかなってちょっと読んでて思ったよね。まあ一部がコットさんが記憶なくした理由で、2部がその12人ぐらいにインタビューして、でね、3部が良かったんですよ、最後の3部。そしたら最後の3部でどうなるかっていうと、コットさんの友達に話聞きに行くわけよ。 そうするとそのスウェーデンに昔コットさんが住んだ時にその友達と話すんだけどさ、もうその時の記憶がないんだよコットさんは。そうすると私がこんなこと言ったらあなたこんなこと返したじゃないって言うと、覚えてないなって言うんだよ。なんかそこにさ、12人の話ももちろんこういろいろそれぞれ価値があったのかもしれません、僕は読み込めなかっただけでね。でもやっぱりその難しい話よりもさ、その実際いた友達とのその体験を思い出せないってことのこのショックってのはぐわーっときてさ、読んでて、であと一番最後には本当に、ウイルス性のなんかね病気にかかっちゃって、その記憶にちょっとハンディキャップ抱えちゃって、もう記憶が全然長続きしなくなっちゃったっていう男の人に最後話聞きに行くんだけどさ、なんかねその人も3分ぐらいしか記憶が続かないんだってさ、すごいその活動的な人だったんだって、仕事バリバリやって本当に、でそれが今そういうことできなくなっちゃってって言うけど、でも最後コットさんがやっぱりね前向きにやっぱ締めくくるんですよこの本を。やっぱり自分はこういう状況になっちゃったけども、でもきっとこういう状況だけど、この状況だからこそきっと見つめられるものがあるはずだってこう言うわけ。やっぱねいいよねそういうことやっぱ言うのってのは。やっぱりさそうなんだよな、この本ってあんま感傷的じゃないんだよな、結構ドライなんだよな。なんかコットさんも自分の話しないしね。でもそのさっきのブスの話もにも通じるんですけども、まあ、僕も嫌なこととかいろいろありましたけどね、このコットさんの話聞いててね、やっぱりこの嫌なこともいいこともあったからやっぱ今の自分あんだなってちょっと思ったよね。なんか確かに15年分、例えば今までの15歳から今までの30歳、31歳までの記憶がパッとなくなったら、多分今の俺と全く違うかも分かんないと思ったらね、今の王子ができねえんじゃねえか。今の王子ができるのはやっぱりバカ野郎この野郎って言ったり言われたりした結果があるからだろうなって思ったらね、なんか読んでて難しかったんですけど、なんか気持ちが良かったですね。なんか集中して読んだとこもありましたね、はい。なのでね割とちょっとまあいろいろうさんくさい宗教家の話もいろいろ話聞いてるんだけどさ、まあそれでもね、まあなかなかその貴重な体験をまとめた本だと思いますんでね、ぜひぜひ皆さんもですね読んでいただきたいなと思います。はい、というわけで今日の3冊目はですね、ジョナサン・コットさんで奪われた記憶、記憶と忘却への旅でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
スイカバー食べたいね本当に。あ、こんななんか緩い張り方しちゃった、俺こういう人じゃなかったんだけどね。というわけでニュース 2.4 キロですけども、久々に今日はニュースですよ皆さん。これどうしましょう。でも何喋るか決めてないんですよね本当。この行き当たりばったり感ね、やっぱりこの水曜どうでしょう的なね、このとりあえず蓋開けてみるまで分かりません、ね、気分は上々的なこの感じ。というわけで、まあ、ニュースなんですけどもね、さっきね、あ、気持ち分かるなって思ったのが、剛力のダンス爆笑田中が感想って言ってて、見るとクスってしちゃうって言ってて、俺これすっげえ気持ち分かるって思ってさ、一応剛力ちゃんはダンスうまいって言われてるじゃないですか。でもなんかこう田中が見るとね、田中裕二はこんなこと言ってるらしいんだ。俺クスってしちゃうんだよ剛力あやめんダンス見るとって言ってて、うまいんだろうけど踊りをきっちりやってるねみたいな、好きなんだろうねみたいな感じがすごく伝わってくるのって理由言ってて、ラジオで言ったんだってカウボーイで。で太田にバカにしてんのって責められたんだって。責めそうじゃん、なんかって言ってバカにしてんのってこうさ、で言うじゃん絶対太田光は。したら、いや、した田中が、面白いイコールバカにしてるわけじゃないってこう、あのラジオって大体こう弁解するよね、なんかどっちかがこうかなんですね。で、剛力のダンスと聞いて、漠然とちょっと古い感じのダンスを想像してしまいそう。だから実際の剛力のダンスはヒップホップをベースとしたポップなものって、まあこれからだ別のやつか。で、田中は、剛力やめなんとなくのイメージが、剛力やめなんとなくのイメージが覆されたみたいな感じがあったんですよ、初めて見たときって、こう笑いの正体をさらに説明したって言ったんだけど、あれ確かにね、 王力ちゃん別に踊んなくても可愛いかなって思いますよね。なんかなんていうの、いや上手だろうけどさ、なんていうの、ほら安室奈美恵程度っていうかさ、別に取ってつけたようなダンスで、あの、ね、世間代表して言うけど、あの世間の人あんまりダンスに興味ないですよ、ぶっちゃけ言えば。本当にあのマイケル・ジャクソンぐらい踊ってくんなきゃ、あのもしくはすごく踊れるとかじゃなきゃ、あの AKB クラスのなんか振り付けみたいなダンスあんまり、あやっててちょうだいって思うじゃない。なんかさ、だから分かるよね、ランチパックで踊ってるっていうけどさ、ああ踊ってんだなって思って、そんなに一生懸命やんなくてもってこう、だからあ言いたいのは、昔のほら聖子ちゃんとかは別にステップ踏みながら踊ってたわけでしょ、それと安室奈美恵までは全部一緒だよってことを言いたいってことです、僕これ本当に。だからそこまでは全部一緒で、その上のマイケル・ジャクソンとかそういうのだけが、飛ぶんだよ、エグザイルぐらいまでは一緒だよってことを言いたいっていうかさ、やってるなって、こうズーとか TRF は全部一緒に見えちゃうっていう、 あんまり真ん中ないんだよこれ本当に。あのマイケル・ジャクソンか聖子ちゃんしかないっていう、こう踊ってんなっていうのと、マイケル・ジャクソンだったら違うじゃん、すげえってこうさ、あとジェームス・ブラウンとかね、昔のあの足のステップかっけえみたいなさ、そういうんだったらいいんだけど、まあなんかよく言うんですよ、エグザイルとかたくさん出て俺たちうまいだろって踊ってるみたいだけど、あんなね A から B までっていうか1から14まで全員ジグロで同じ顔してるやつが一斉に踊ると、竹藤の CM みてえだからやめてくれってよく思うわけ。ダンスなんか興味ねえんだ世間の人で、しかも今学校でやってるんですよ。だってそれをさ、私踊れますって言われたって、私日本語喋れます、あそうですかっていうのと一緒でさ、だって踊るってんだったら俺とうーちゃんなんかイベント行ったって踊ってますからね、こうやってやっておいてくれよって、あのなんかダンスで分けみたいなこと言ってもさ、なんかブレイクダンスとか岡村隆、あ、わかった、岡村隆史マイケル・ジャクソンに入れていいわ、じゃあ、ああいうのはいいですよ、ああいうこう派手なやつはね。でもなんかプロペラダンスとかって言ってこう腕なんかいきなり振ったりとかしたってさ、2、3時間だろってこう思っちゃうよね、でもなんか剛力彩芽ダンスは結構評価、でもそう剛力ちゃんディスられてるね、すごく。そういえば確かにM ス出た、ディスられたの。なんだよ。それより板野友美ディスってくれよってね。あ、板野友美の最後の、卒業スペシャルが M ステの、なんだっけ、今年の視聴率ワーストナンバーワンだったってやつ話してるらしい。ワーストだったらしいよ。世間の人は誰も AKB なんか興味ないっていう、こうさ。久々 AKB の悪口言ってるけどね。気持ちいいね、やっぱ悪口言うのな、ほんと。あれらしいよ、だから板野友美の卒業スペシャルで、ともちんが私また戻ってこれるように頑張りますって泣いてる時は誰も興味なかったっていうさ、当たり前だよね、あんなの本当、誰が誰だか分かんねえもん、 AKB なんか本当。で言いつつさ、たまにちょっと出てるとやっぱほらブスと一緒に帰ったりしてるだろ、そうするとすごい可愛く見えるね、 AKB の子でも。クラスで10番っていうのが最初のターゲットだったらしいでしょ。俺もクラスで10番タイプの子ばっかり好きになってますからね。前のカトパンちゃんも見る人によっちゃ地味なさっぱりした顔しやがって、あ、カトパンちゃんだけみんな可愛いって言ってたな、女子も男子も。でもなんつうの、 B プラスの可愛さっつうかね、こうそういう感じだったけど、あんなに大好きだったね、本当に。うん、こっちさんにあの女やめとけってレベルが高いぞって言われたやつね、本当に。うん、その時やっぱこっちさんは、さっきね、あのニュースの前に言ったんですよ、やっぱこっちさんがね、いや今日は俺ダメなのかってまた愚痴ってた、こっちさんに14分しかオープニング喋れなかったってことはもう俺終わったのかなって言ったら、こっちさんが一言、そういう日があってもいいんじゃねえかってこう言ってたわけで、それ聞いて俺がアナログテレビのような男だと、本当にね、デジタルじゃないと、地デジの薄っぺらい感じじゃないと、アナログテレビみたいな奥日がある男だねって言ったら、すごいこっちさんが喜んでくれてました、本当にも、この喜んでくれるとこ可愛いんだ、こっちさんな、本当抱きしめたくなる時あるよ、本当も、まあ、そういうのありましたね、すごいのもあるよ、大戸屋お茶と間違い漂白剤ってのがね、水のようあったの前、なんかね、水と間違い漂白、なんで水が間違えちゃったってカルピスと漂白剤だったらわかるじゃないですか、本当。 お茶と、昔うちのお父さんがマリファナやってて、それでマリファナ茶室に隠しちゃって、それをお手伝いさんが飲みそうになったって話はあるけどね。それはわかるじゃないですか、葉っぱ同士だし、それにマリファナだったら構わないわけですよね。体にいいし気持ちも良くなるし、本当に悪いことは何もないんだけど、漂白剤は命に関わるからね、これ本当に。でもよく お客さんも漂白剤をこれってよく分かったね。おいしく分かったのかな。漂白剤飲んで、漂白剤飲んで、なんで私に、なんだっけ漂白剤の名前、なんだっけ漂白剤入れるやつ、有名なやつない、漂白剤、漂白剤なんだっけ、なんで私にファブリーズ飲ませたのよみたいなこと、なんだっけ漂白剤あんじゃん、外人の女の人がこれ私やりましたって言ってるやつ、なんだっけあんじゃん、私になんで漂白剤飲む、なんで分かったんだよって、そこはないのかな、本当。あ、違うんだって。いや、ふざけた話しちゃ悪かった、本当。あのね、大戸屋のね、新宿靖国通り店で天が余った漂白剤の希薄液っていうんですか、お茶として提供しちゃって、女性客が違和感を訴えて、数日の反省が必要だって、やっぱり。あ、そりゃそうだわな、漂白剤だもんな。だってあんないい匂いしてても絶対体に悪いもんね、あれは。なんか高校生だとこれさ、ま、例えばさね、最近よくほらバイトの高校生たちがさ、お店でふざけちゃって、例えばこの間ピザハットであったじゃないですか、ピザの生地自分の顔に貼っちゃって、こう、うん、あの写真に撮ってツイッターに上げて、ピザ生地ってこんなに息苦しくなるもんなんですねって、こうやったらピザハットの店員ふざけんなってまた言われて、まだやってんのね。これでも漂白剤で大手は潰せたらなんないんだね、これ。でもさ、意図的じゃなきゃいいんだな、じゃあ本当にこれな。そうか、これそうか、意図的じゃなきゃね、そうだよね、本当。でもこっちなんか命に関わるけど、ピザ生地は誰も知らないってつい思っちゃうよね、本当に。でもそうか、だでもミスは起こります。ミスって言ってもな、漂白剤大変だな、これ本当な。で、あと最近のホットニュースといえば、やっぱりあと裸足の弦がほら閉鎖騒動つまりましたね、あれね。あ、取り消しになるっていう話もある。あ、そうか、あのだからあれなんでしょ、裸足の弦って結構ハードで、なんか女の人はレイプされたりするシーンもあるっつって言って。そうそう、でもさ、いいんだよね、子供だって何読ませろ、勝手だバカ野郎って思うね、俺なんかは。好きなもん、ジェイソンだってなんだって読みて、首吹っ飛ぶんだってなんだってってさ、なんだよこの野郎って思っちゃうね。でさ、あれ誰だ、いや、俺まだ裸足の弦って読んでないですけどね。俺は、いや、いい漫画なんでしょうけど、いや、俺は世が悪くてもディスるとかディスるぞって言わせてもらえば、あの絵が下手くそで読みたくねえんだな、俺。あれ絵が古くてさ、いや俺古い絵好きなんだけど、これ絵やでしょって思ってさ、書いてあることは別ですよ、内容と別ね、もうちょっとその表現もなんとかなんなかったのかなって、そういうところの意味でね、洗練されてもよかったじゃないか、つい思うよ、なんか読む前に思っちゃって、いつか読みたいんですけどね。でもみんないい漫画、いい漫画だって言ってるからね。実体験伝えたいって書いたのが、それでもさ、それでもなんか、なんかもうちょっとなんとかなんねえのかってつい突っ込んじゃうよ。これ私の件をディスってるわけじゃないです、その絵に対して文句つけてるんですよ、これは。で、まあ僕いつか読みたいんですけどね。でもね、だって戦争ってそういうもんでしょ。それで子供だろうが、それは最初から知っといた方がいいですよ、本当に。それで戦争の現実知らねえでさ、韓国嫌いだって言って核ミサイル持つのだって辞さないなんて考え持たれちゃう、迷惑なわけで、やっぱ裸足の弦読んで、うわショックって思ってくれた方がいいですよ、絶対。本当、僕らの世代は読みましたからね、裸足の弦は。まあ、僕読んでないですけどね、なんとなくこうアニメとかで昔やってたよね、地上波で図書館派。もう俺ほっといてもよくその時期になるとやってってって印象あるけどね。今でもやったらいいですよ、テレビ局だってガタガタ言ってねえで、本当にね。やっぱり臭いものに蓋よくないですよ、やっぱ現実にあって。 ああいう状況になるわけですから、本当に最近ちょっとテレビソフトすぎます、いくらなんでも。本当にで、かたやワイドショーとかだとさ、首切り事件が起きましたってガンガン朝から言ってたりするんだよね。逃したりとかしてんだ、死んだ人の映像とか。それお構いなしで原爆でさ、ね、肌がこうひどいことになったりとかつのやんねんだよ本当に。そのうち蛍の墓であのお母さんがさ死んだとこもやんねえとか、そういうとんでもねえことやりだすよ今の状況だと。うん、いいんだよ、ガキなんか泣かしておけば、そういう風に見せて怖えって思わせておけば、本当にこっちのもんなんだから。そしたら参っちゃうよな本当にな。安倍晋三に見せたいよ、安倍晋三どう思うのか聞きたいよね本当に。しんちゃんどう思うの、クレヨン描いてる場合じゃねえぞバカ野郎ってさ本当に。あ、そっちのしんちゃんじゃねえけどバカ野郎って、あ、バカ野郎って言えばもう一個あったね、橋本知事が怒ったやつ、どうでもいいよって思ったやつ。サザンのライブで座ってたって共同通信にこうディスられてさ、報道されたら橋本知事が怒っちゃって、桑田さんに失礼だってまた怒っちゃったっていう話。もうあの橋本知事がね、夏休み10日間取ったんだって。俺それはいいと思うんだよ、忙しかった人がさ10日間ぐらい取るのは構わないと思うんだけど。でその間サザンのライブ見に行ったんだって。でライブで座ってたんだって。そしたらそれを共同通信に見つかって、橋本辻がサザンのライブで座ってたよって言われて怒っちゃって、またなんでそんなこと書くんだっつって言って、俺はサザンずっと聞いてるのにバカにしやがって共同通信この野郎ってさ。もうさ、怒る方も怒る方だし、言う方も言う方だしさ、他にネタなかったのかよってこくだらねえことで騒いでんじゃねえよバカ野郎っていうさ。あとね、ちょっとね、僕高校野球について異議申し立てがあるんですけども、よろしいでしょうかこれ。あの僕はほら高校野球の、まあ、高校生たちは頑張ってて、まあ、あんな暑い中あんな朝からやらされて、いつか熱中症で死ぬやつ出てくんじゃねえかと思って心配してるけどもね。心配しててもなんかその辺に墓建てて彼は死んだってまた盛り上げそうだけどな、なんかで、まあそれやっててさ、あの高校野球もいいんですけどね。この間どっかの高校のさ選手が、俺詳しく知らないですよ、だから詳しく知らないからこれバカ野郎って言ってくれると構わないんだけど、奪三振記録かかってたっけ、10奪三振連続奪三振記録ね、9奪連続三振まで並んだので、10奪三振かかるところでさ、相手のバッターがバントしやがってさ、なくなったんだよ球当てて。俺バカ野郎と思ってさ、つまんねえことすんなよって思って、いいんだ勝負ごとなんかどうだって、こっちは10奪三振かかってる方が面白いんだからよと思って、なんで余計なことするかなってげんなりするようなことってつい思っちゃったねそれ本当に。でもいいんでしょうがない勝負ごとだからって思いつつさ、この辺バカ野郎って誰か言ってくんねえかなと思って、高校野球好きが本当につまんねえことしてんじゃないよってさ、本当それ多分10奪三振の方が勝ったんじゃないですかね、きっと多分勝ったのかな、言いなかったね本当。どっち勝ったのか分かんないけど、だって高校野球あんな46個も出て分かんないね、毎日試合やっててさ、勝った勝った負けた負けたって言ってさ、 WBC の方が全然面白いよね、プロの人の方が球も速いし、あの球も遠くに飛んでくしね本当に、いろんな国の人出るし楽しいですよと。でなんで、そんで時間が、あ、15分まだギリギリありますね。でなんだ、今ヤフーニュースで飛び込んできたニュースなんですけどね、文科省のなんか偉い人も現閲覧に配慮が必要って言ってるらしいね。賛成なんですかこれは。閲覧制限に下村文科省、学校図書館は子どもの発達段階に応じた教育的配慮の必要性があると述べてさ、こんなこと上からさ、子どもはこれ読んじゃダメあれ読んじゃダメなんて言ってたら、お前らの都合のいい本ばっかしか並ばねえじゃねえかってつい思っちゃうね本当に。これ立派な検閲ですよこれ本当に、こんなことって。あの散々、まあ、怒ってたらね、昨日荻上チキさんっていうあの批評家の人が、あのでもその今はちょっと松江氏 の, その考えっていうのがちょっと抜けてるのがちょっと気になるって言ってたね。松江 の, その、人たちはどういう考えでやったのかっていう話もちょっと聞きたいなみたいなこと言ってて、あ確かになって、それもちょっと思ったけど、でもねいかんですよこれは本当に。安倍晋三の美しい国はいいが裸足の弦はダメって言ったらもう怒っちゃうよ俺本当に。発禁にしてもらいたいぐらいだからねあんな本当に。 あとはですね、まあそんな感じですかね。ニュースやっぱ、いや久々やったんですけどね、なんかすみません、聞いてる人は楽しいかどうか分かりませんけどもね、なんかやってる方は結構あの楽しかったです。なんか僕らしい感じがしました、すごく。でちなみに今週の総合で言うとだね、ミクシの総合はですね、10位が睡眠不足がもたらす4つの影響、あ、イライラしちゃったりとかね、9位、岡左衛門泣き出す子もなんだ岡左衛門って、何なのこれ、岡左衛門、あ、なんかそういうゆるキャラがいるんだね。で8位が気になったんだけど、新 iPhone 新色ゴールド追加がっつって言ってね、いや最近ね、ちょっと私事ですがね、実は言うとね、最近ちょっと僕いろいろ服が欲しいんですよ、すごく。着ていくとこないのに、全然なんかお金使いたいモードなんだね、すごく。お金ないのに、最近ね、前にウーちゃんと作った 2.4 キロバッグってのがあるでしょ、あれのバージョンアップバージョンというか、最近トートバッグが欲しくてですね、探してんですよ。でネットで見るんですよ、アマゾンでよく買い物のやつを。ずっとアマゾンか楽天見るんだけど、楽天のサイトってなんかちょっとほら、楽天って品揃いんだけど、パッと一覧で見た時にほらちょっと見づらいなって印象があるから、どうしてもアマゾン見ちゃうね。でアマゾン見たらね、あ、これいいじゃんって思うやつって、トートバッグなんか2000円3000円で売ってるわけですよね、下手したら1000円以下で売ってるんですけどもね、1万円超えるんですよ。ちょっと値を張るのね、個人的には。俺やっぱ値が張るものってやっぱいいのかなとかって思ってさ、でもこの間ちょっといいなって思ったバッグあったんですけど、それ自衛隊のね、補選のなんか生地使っててすごく丈夫なんだって。でも自衛隊って言った時に、自衛隊の人に別に恨みないんですけど、なんかこのご時世ちょっと手出せないなってちょっと思っちゃって自分がいて、意外とバッグ一つ買うのも思想に関わる問題だなってつい思っちゃったね、本当に。もうところね、最近あれですよ、全然話まとまんなかったですけどもね、ネットばっか見ちゃってね。だからそんな中で言えば iPhone のゴールドも気になってんですよね、本当で。要は派手な色に飛びつけってのがあるわけ。人を目立たなきゃダメだって、やっぱ人の印象残んなきゃダメだよってのがあるから、もうそのパンツとかもすごい派手なパンツ履きたいわけよ。もう下着から派手でいたいわけよ、ほんと最近ね。でもその中で選ぶの白のキャンパス地のトートバッグで、ちょっとその辺自分的には物足んないんじゃないかってちょっと悩みあるんですけどね。でも、もうパッと直感的にやっぱ惹かれちゃうのはもうこれしょうがないんだね、ほんと。だから iPhone のゴールドか、ゴールドに合わせるケース何にしようってまあ悩んでますけどね、本当ね。ゴールドね、まあそんな僕のね愚痴はいいんですけどね。でもこんな時間あったんだったらランキングいけたなって反省ありつつも、まあこんな感じのニュース 2.9 でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるものレディオ 2.9。
というわけでね、ちょっと待って、エンディングだけどね、あのね、時間がね、多分20分喋っちゃったから、これね、あと2、3分しかないから、じゃあ、このままエンディング取っちゃいますね。いいっす。はい、というわけでエンディングですけども、これで、すみませんね、またちょっと、まだ風で、ちょっと喉は風残りますからね、本当、皆さんも気をつけてくださいね、本当、扇風機の当たりすぎ、よくないですよ、本当ね。僕も暑いとすぐもう扇風機の前で口開けてあーって言ってますから、それは多分喉痛めたと思うんですけどね。まあレディオ 2.4 キロではですね、あの皆さんからのメール募集してますね。はい、本当ね、これね、前ちょっとリスナーさんにちょっと喋ったんですけどね、あの来てもね、スタッフ間で受け止めてるメールもたくさんありますから、これ本当にあのこれいい意味でなんですよ。あのほらやっぱりほらなんつうの、今週もすごく良かったですっていうメールもらうの僕大歓迎なんですよ、本当。これ誤解ないように、これ最後まで話聞いてください。これそういうメール毎週募集してるんですけど、ほらやっぱさ、毎週そればっか読んじゃうとさ、なんだこいつって思われる可能性もあるでしょと思って、あえてスタッフ間で受け止めて、スタッフ間でよし来週頑張ろうぜって受け止めてるメールもありますから、皆さん本当にね、あの読まれなかったからってメールの内容が悪かったのかとか、そういうこと一切ないですから、本当にこれね、 あのメールもタイミングとかがありますから、これ本当皆さん送ってください。本当ガンガン本当全部僕ら読んでますから、まあ読まないの入れたら毎週2000通ぐらいは来てるんですけど、それもあえてね、やっぱ紹介しないってこともありますんでね。だからメール読まれた人はラッキーですよ、本当に。もうそういう2000通の中かいくぐって読まれたってことですから、そういうところであの自分に自信持ってもらいたいっていうね。上からさあ最近思うけど、一方的にこうやって放送してるわけじゃない、ガンガンガンガンでブスと一緒に帰って嫌だったとかね、そんな自分の今後の私生活に関わるような話してるわけじゃない。なんかさね、こうすごくさ一方的にガンガン言うからすごい強気な人って思われるかもわかんないですよ、聞く人から聞いたらね。でも僕実際はそんなことないですからね、本当中学生日記みたいな日常を過ごしてる3人ですから、本当にやっぱこの3人にはぜひ優しくしてもらいたいですね。本当あなんだってうーちゃん、えハンターハンターってうーちゃんも言ってますよ ね、 本当ね、言ってないね、言ってないね。というわけであのレディオ 2.4 キロでメール募集してますんでガンガン送ってきてください。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミゴス、やっぱトレグラッツェ、来週生放送だよ。